なんか、なんだ俺。急にスペースになんか BGM がついてる。なんだこれ。こんな機能知らないぞ。いつの間に増えたんだこんな。え、今音楽流れてんのこれ。久々にスペース使ったら。これ流れてる今。流れなくていいんだけどな。今流れてる？まあ、どっちでもいいか。いや、なんか。あ、これ仕様なの？あー、なるほどね。はいはいはい。まあじゃあ、いいか。感想というか、ぼやきは、タイトルのタグにもある通り、シエスペでつぶやいてもらえると、幸いでございます。ちゅうわけで、前々から気になっていたとか、もうツイッターで死ぬほどファンアートが回ってきたゲゲゲの謎をちょっと今日見てきました。いや、なんかね、なんだろう。今日死ぬほど早起きしちゃって、なぜか。昨日、ちょっと外でやる仕事があって、で、そこから帰ってきて、めちゃめちゃ眠たかったから、もう、すぐ寝ちゃって、1時ぐらいかな。で、死ぬほど早起きしちゃったのよ。5時ぐらいかな、なんか。5時ぐらいに起きちゃって。で、そっからなんか、二度寝しようと思ったら、二度寝できなかったから。もうそのまんま起きて、見に行ったんだけどさ。いや、なんか、まあ、面白かった。面白かった。ゲゲゲの謎自体は。で、俺、別に、鬼太郎めっちゃ見てたってわけじゃないし、まあ、鬼太郎自体の存在は知ってたけど、なんか、その細かい背景だとか、ね、ゲゲゲの鬼太郎における主要人物ぐらい、本当に、鬼太郎、ネズミ男、猫娘、砂かけばばあ、一反木綿塗り壁、子泣きじじいとか、なんか関係性まではなんかそこまで知らなくて、で、一応まあ、ゲゲゲの謎を見るにあたって、とりあえずなんかロッキーの1話ぐらいは見といた方がいいっていう事前知識を、事前知識を、ばあったから、それで見に行ったんだけど、面白かった。めちゃめちゃ面白かった。けど、期待しすぎたかなっていうのはあった、正直。なんか、 いや、なんかめっちゃ面白いよっていうので、まあ、めっちゃ面白いよとは言うけど、まあ見る人次第だから、なんかそこまで、期待せずにというか、フラットな気持ちで見に、その事前にこう面白いって言われてもフラットな気持ちで見に行こうっていう気持ちはあったんだけど、なんとなくもうなんか、なんだろうな。俺がそういうなんか作品とか、なんか、いろんな、なんか、いろんな作品見てるからか、なんとなく想像がついちゃって、ああ、はあ、こういう感じねっていうのがなんか、ちょっと予測ついちゃったんだよね。だから、面白かったけど、見終わった後は、ああ、こんなもんかってなった。ああ、こんなもんかというか、まあ、こんな感じねっていう。予想はついてたけど、まあその、やっぱ村自体の悪臭なさ、陰鬱な風習といい、まあでもその中でもやっぱり主人公がね2人いて、その鬼太郎の父ちゃんと水木と。その2人にやっぱ2人の主人公、ダブル主人公として焦点を当てられてたのは良かったし、あの映画、もうみんな言ってるけど、R12 じゃないです、あれ。R15 です、あれ。言葉の意味が分かったら、12歳では分からんかもしれんけど、あれ完全にね、15禁です。間違いなく。間違いなく15禁。まあでも、細かいところを上げていくと、ここが良かったポイントっていうのはめっちゃあるんだよね。まあやっぱその、水木の 最初水木かと思ってたからさ、平板で読んでて水木って、あ、そっちで読むんだって。まあ、これはなんか、ね、水木しげる先生が、水木じゃなく水木だって、なんか言ってたらしいから、らしいよね。水木の呼び方、水木なんだって思って、最初そこにびっくりしたけど、まあ、その、水木の心の変わりようとかさ、鬼太郎の、まあ、ゲゲロ、父ちゃんの父ちゃんはあんま変わってなかったけど、やっぱ人間のことはね、そんな好きじゃなかったから、そんな父ちゃんが、こう、水木と付き合っていくことによって、ね、人間を好きになってって、っていうところでね。で、あと、やっぱその、後半の畳みかけがめっちゃ良かった。後半の畳みかけと、その村のその陰鬱なその風習はさ、もうなんとなくこう、ああ、クソクソクソクソーって、ああ、クソクソクソーって感じだったんだけど、ああ、クソでいいねーってなってたんだけど、最後の方とかね、ああ、お前、ああ、当主というかね、落っちんじまったじじいが初端になって、じじ初端になっててさ あ。ちなみにこれ、ちょいちょいネタバレ要素挟んでいくから、もう、フラットな気持ちで見たい人はね、聞かないでください。いや、でもね、いや、なんか俺、そう、映画を、その、一回、見に行って、なんか分かりやすい、その感動シーンとかカタルシスがないと、7.5割ぐらいまでしか、その、見れないの。 すごい集中して見ちゃうから、その人の関係性だとか、その細かいところまでにその目を向けれなくて、2回目多分見に行ったら細々したところが分かって、よりこうカタルシスを感じれるようになるのかもしれない。そう、そのためにパンフレット欲しかったんだけど、パンフがなくて買えなかった。いやでも、おもろかったなぁ。パンフがあったらなんか最初からね、こうこうこういうことがあってみたいなの話せるんだけどさ、正直多分今の俺では、1時間語るに至んないなって思って、そう、YouTube で別にそういう決まりはないんだけどさ、多分ね、そこまで語るには至らんなと思ってね、久々にスペースでもやっかっつって。なんかもっとこう、水木と父ちゃんのやりとり、見たかったな見たかったな。そこもあれかな、結構テンポがすごい良かったじゃん。テンポが良すぎて、なんか個人的にその水木とそのまあ人間嫌いだった父ちゃんと、まあ戦後ね、いろいろあって人間のこと、人のことを全然信用しなくて全然嘘もつく水木が、一緒にね、その付き合っていく過程っていうのが、なんかな、もっとこう、細かく描写されてたら、あの二人のバディ感っていうのが、もっとこう、もっと綿密にこう練られてたら、俺も、もっとのめり込めたと思うんだけど、結構足早って感じだから、まあ、テンポが良くてすげえ足早だなって感じだから、墓場鬼太郎はね、見た、一応1話だけ見た。いやー、まあでもそうね、まあ軽く最初から振り返ってみるか、みんなもちょっとコメントしてくれないと俺思い出せないから、コメントして見てるからな。いや、なんかまあね、その、まあ、時代背景の描写とかもすごい良かったしね。昭和の良さと悪さと、電車の中でみんなあんな感じでタバコ吸ってたんだね、昔って。ゴミはその辺に散らばってるし、もうタバコはもうガンガンに吸うし。で、水木の吸ってるタバコも結構なんか、いいとこの、メーカーらしいね、ピースって。で、なんかタバコに対するなんか描写がすごい細かくて、なんかああやってなんか何回かトントントンってやって吸うと、なんか美味しく吸えるみたいな、考察じゃないけどなんかそういうのを見たわ。で、そう、やたらなんか咳してる女の子がいてさ、なんか、まあなんかあるだろうなって、この女の子絶対なんかあるだろうなって思って見てたら、まあ案の定あって、で、その電車の中向かってって水木がその村着いて、で、さよちゃんね、 さよちゃん、可愛かったな。種崎あつみさんだと思わなかったな。最初、上田麗奈さんかなと思ったんだけどさ、上様かなって思ったら、違ったね。いや、なんか、水木もさ、あれ、どっちだったんだろうな。本心だったのかさ、なんか、とりあえず、まあ、その村のことを探ろうと思ってたから、水木は。多分、利用しようと思って、その、花尾が、切れた時にさ、足乗っけてくださいとかさ、ちょっとまあ、なんか、水木の背景を知ると、ああ、まあ、これも、作戦というか、まあ、その、この村に取り入ろうとしている、うちの一つだったんかなって思うと、おめえやるなーって、おめえやるなーって感じだったんだけど、まあなんか、そっからね、社長と一緒に、その死んだ時のさ、その村の、葬式じゃないけど集まりだとかさ、あの視点、めちゃくちゃ気持ち悪くてよかったな。よそ者が来た時の村人たちの目というかさ。なんか舐め回すように、品定めするかのように見たら、あの視線、めちゃくちゃ気持ち悪くてよかった。し、マロはあいつは何なん?なんでああなっちゃったんだろう。代々そうなのかな、マロって。すげえ飛田さんの開演がね、よかったね。で、まあ、そっから、なんやかんやあって、マロが落ちんで、で、そしたら、その電車の中にいた父ちゃんが村に来て、もうよそもんだからとりあえず殺しとくか、みたいな感じでね。なんか もうそこの時点で、この村のいびつさがね、ああ、もう、怪しいものから殺してくんだって。その村のいびつさがね、ちょっともう伝わってきて。とりあえず触れるものみんな傷つけるんだって。いや、糸目の石田さん、よかったな。ザ石田明というか わかりやすい石田さんだったな。で、まあね、なんやかんやあって、で、それを、あれか、父ちゃんの処刑を止めたのが水木で、で、水木が止めたんだから、お前、監視しとけよって言われて、その父ちゃんのことを監視するんだけど、まあ、父ちゃんはね、その言わずもがな幽霊族だから、牢から出るのなんて、たやすい子って。水木をね、牢屋の中に入れて、で、自分は温泉入って、で、カッパとかと話してて。なんかさ、人間サイドが気持ち悪すぎたから、妖怪サイドのさ、妖怪サイドに癒されてたよね。基本的に妖怪サイドがめっちゃ良かったよね。みんないいやつだった。カッパも助けてくれてたし、真ん中の島にいた妖怪も胸骨に当てられてただけだから別にあれ、 操られてたわけじゃ、操られてただけだからね、その呪いに当てられて。普段はもっと普通に、普通な妖怪というか、もう穏やかなんだろうね。妖怪に穏やかな、あれもあるのかって思うけど。いやでもね、親父さんの戦闘シーンとかもめっちゃ良かったな。なんか、いいよね。自分は戦いとか苦手で嫌なんだよなとかでいうキャラが強いのって。でも、結構なパワータイプだったな。裏起動臭をね、バルコニーの手すりでボコボコにしていく様は痛快だったね。ああ見えてパワータイプっていうのがいいね。のと、まあなんか、強いんだけど、最強って、最、まあ、最強、最強ではあるんだけど、なんか、死ぬほど最強ってわけでもなくて、そこも良かったかな。やられるところはちゃんとやられるところとかね。あとやっぱ歴代のね、歴代のというか、リモコンゲだと、あと、レイモ、ちゃんちゃんこじゃないから、レイモミサンガみたいな感じやんと。となんか使ってたっけ？でも技の精度はやっぱ全部段違だったね。リモコンゲタもなんか、鬼太郎よりなんかめちゃくちゃうまく使ってる印象だったな。連動の違いを感じた。だし、まあその戦闘があって、どうした後って何、どうなったんだっけか。話の筋を。ああ、で、そうか。こう、終わって、なんか、時系列忘れちゃったけど、さよちゃんが村から出してくれってもう一回懇願しに来て、で、死体、また死体が出てって。いやーでも、そうね、最後の方、いや、壮絶だったな、なんか。最後の方もね、やっぱり、幽霊族。あれはさ、そう、最後の方で、最後の方に M 工場としてさ、出てきたあの人たちは、人間を幽霊というか妖怪にして、ね、で、それの原液を取ってたってことでいいんかな、あれは。で、ゆ、あの、囚われてた人たち、あれ、全部幽霊族ではないよね。 どうなんだろう。まあいいや。まあその辺はなんとなくこう、M の製造元というかどうやって作られてたのかっていうのはもう大体なんか、大体予想はつけてたから、ああまあそうだよね。まあ、幽霊族かなんか人間だかなんだかを使って実験してたんだよね、つって。あ、人間使って商品化してたらいいんだ。でね、さよちんが怒って、実は疲れてましたって、実はもうほぼほぼ妖怪になってましたって。妖怪にな、まあなってたかな、水木さんのことなんか持ち上げてたし、首絞めて。クリームソーダの見に行ってほしかったけどな。あの村での一番の被害者って、時矢くんとさよちゃんじゃない？いや、もう、村が罪か。あそこら辺でさ、もうみんなバッタバッタ死んでったじゃん。いい人だろうが、なんだろうが、もうバッタバッタさ、村の人たち、もうみんな多分、その胸骨に殺されてるだろうし、まあそれはもうちょいやとか。いやでも、ね。いや、奥さんと、父ちゃんが、あれもう浮かばれねえよな。M の現役にされてたって、どこで情報知ったんだろうな、それ。そしたらなんか、ショタに取り付いてたジジイがいて、ジジショタになってて、あれめちゃくちゃキモかったよな。めちゃくちゃキモくてよかった。あのジジショタ。どけどーって感じ。ハイパードゲドーで笑っちゃったよ。今頃代わりに地獄に行ってるんだ、地獄に行っていじめられてるだろうよ。ほほほほ。おお、そこまで言う。やばいよね。何もしてない子供をさ、代わりに魂乗っ取って、その子供は、その息子は地獄に追いやるってさ。畜生、畜生にも程があってね。畜生という畜生でよかったな。畜生だったし、本当にね、もう、その畜生が最悪すぎたからさ、その一族、あの畜生がやってたことを考えると、最初にさ、水木が見てた、龍河一族だっけ？のあの集合写真さ、希少すぎない？あれだって、あ、まあ、え、でもみ、え、そうだよね、みんな。まあ、要は、近親相姦して生まれた息子たち、娘たちってことだからさ。 いや、なんかトリック思い出したよね。なんか村の風習とか、なんか村の風習とか、まあ、しきたりじゃないけどさ。まあ、しきたりでもないか。あのじじいから始まったことだから。いや、なんか、さよちゃん、さよちゃんを一瞬見てたマロの目線ってやっぱそういうことだったんだって思ってさ、ああ、こいつって 性的な目で見てんのか、きっしょー。マジでトリック思い出したな、なんか。悪辣なとこ全部詰めました。詰めました、ハッピーセット。悪辣ハッピーセット、最高だったな。でね、そっから、お母さんというか奥さん助けようとして、で、バトルになり、で、その中で、水木、普通になんか、死んだと思ったの。あのアングル。死んだって。いや、なんか、やりかねないかなって思った。ゲナゾーだったら、ワンチャン、ここで普通に水木を、なんか、殺しちゃうのかなって思ったら、ちゃんと生きててよかった。で、なんか、斧持って詰め寄ったらね、命乞いしてきたじじいに対して、お前つまんねえなって言ってたけど、まあ、その、水木もさ、戦後上がって、で、やっぱ自分の人生とかっていうものを、やっぱ、自分もその、血で染まってるわけだから、手が血で染まってるわけだからさ。なんかそこから自分がより良い人生を送るようにって思うと、やっぱそういう地位だとかさ、なんか金だとか、そういうものを結構やっぱ重きに置いてて、愛することっていうものを知らなかったからさ。愛するって何なんだって。戦争帰ってきたら帰ってきたで、家もなくなってて、財産もなくて、って。そんなことに割く時間とかもなかったんだろうけど、ね、父ちゃんと話し合っていくことによってっていうのをもうちょっとこうな、もうちょっと欲しかったな。わがまま。わがままだけど、もうちょっとこう、なんか、水木の心の変わりようみたいなのが、もうちょっと細かくあればよかったかな。公式サイトの相関図、本当の家族と嘘の家族は線の色が違うっていうのを気にしてみる。へえ。うわ、キモそう。マジそれ。キモそう、ちょっと後で見よう。いや、なんかね、自分、つまんねえな、お前の人生って多分自分にも向けた、なんか、セリフだったんだろうな、あれ。自分の人生つまんなくはなかったけど、本当になんか、生きてたかっていう多分、自分の中で、葛藤もあったと思うから、地位とかなんか財産とかそういうものじゃなくて、それよりなんかもっと大事なことをね、あそこで知れたっていうのは良かったんじゃないかな、水木にとっては。まあ忘れちゃうんだけどね。で、なんかディオガ胸骨みたいなんとさ、父ちゃんが戦ってた時もさ、 髪の毛針じゃなくて髪の毛を伸ばす戦闘良かったね、あれ。なんか普通に髪の毛針かと思ってたからさ。いやーまああれもあれでね、あーこれはファンアート増えるわって挑発父ちゃん、よかったねあれ。いやなんか2時間半ぐらい欲しかったな。もう1時間ぐらいあればさ、だって多分1時間半ぐらいでしょあの映画。いやなんかもうちょっと、ま、1時間とまでは言わない、なんか30分もうちょっとあればなんかこうもっとこう俺の中で腑に落ちる部分とかがあって、よりこう水木とあの父ちゃんとのバディ感が生まれて、かつ最後につながるあの水木が、あ水木がというかあの父ちゃんが水木に自分の子を託してっていうのでさ、もっとこうより良いカタルシス、俺にとってより良いカタルシスをこう得れていたかもしれない。まあでもあのちゃんちゃんこがね、ああやって作られたんだって思うとこう、まあそら強いかってちゃんちゃんこ、そらちゃんちゃんこ強いかって思っちゃったよね。幽霊一族のさ、意志とか、まあ、無念とかいろんなものをさが重なって、その父ちゃんの霊毛紐とさ、なんか結び合ってさ、でまあその霊毛ちゃんちゃん子にそのお母さんくるんで脱出はしたけど、脱出したら下で水木は記憶失ってるし、でもそう、俺その時墓場鬼太郎1話見てなかったから、そう最後のシーンとかは、まあでも絶対父ちゃんだろうし、あのお母さんだろうなっていうのは分かったんだけど、なんかこう記憶がないのにあの鬼太郎が墓場から出てきてさ、最初はすごく気持ち悪がってたのに、それを抱き上げて、いやこの子は育てなきゃいけないみたいなことを言ってた時さ、そこはやっぱうおーって感じだよね。やっぱ二人の無念というか意志をさ、記憶がないにせよ受け継いでたっていうのが良かったね。特典？俺あの特典なんかよくわかんない4000なんかクーポン券みたいなのしかもらってないんだけど特典何だったんだろう。どれだ？ん？どれだ？これ？父ちゃんが鬼太郎抱っこしてるやつ？わかんない。ファンアートなのか、この公式なのかがわかんない。どれが本物なのこれ。いや、でもこれか？ どれだ？教えてくれ。どれなんだ？公式言っても、公式言っても見当たらないんだよな。ってんのかな、これ。ファンアートでもうまい人たちもいるからさ、なんか、どれが本物の得点なのかわかんねえんだよな。まあ、これだろうな。これなんだろうな。なるほどね。うわあ、慌ててスタッフの方が準備さ なんかね ここまで。なんかここまでなんか本当にファン向けに制作したものだったから、ここまでなんか波及されると思ってなかったみたいな。後になってこう評価されてって、どんどんどんどんね、なんか興行収入も増えてってみたいな。まあ、そうね。総評してあれかな、やっぱ。一貫して、なんか、ほぼほぼ救いがなかったっていうのがいいな。ほぼほぼ救いがなくて、村の人たちも死に、ねえ、妖怪族の人たちも浮かばれず、父ちゃんと母ちゃんもね、再会したはいいものの、ずっとなんか お母さんは血を吸われ続け、父ちゃんは呪いを全部受け、それでも目玉の親父として生きてんだから、父ちゃんって相当、相当タフだよな。いや、なんかこんなにダークだったんだ、ゲゲゲの鬼太郎って。おどろおどろしさが良かったね。まあ、あとはちょっと、やっぱ、俺が期待しすぎちゃったかな。煽られて。そんな面白いん？ちょっと期待しすぎちゃった感はある。まあだから、俺の中では、10中7って感じ。ゲゲゲ謎は。10中7やね。今んところ。あ、パンフとか、なんかもっとこう、細かいところとか見てったら、多分、また評価変わってくんだと思う。し、俺別にゲゲゲの鬼太郎追ってたわけじゃないから ね。なんか急に見たものと、まあでもそうね、事前情報なんとなく仕入れてたっていうのもあるからかな。仕入れてたっていうのはなんかファンアートとかめっちゃ見ちゃってたから、なんとなく想像ついちゃったっていうのもあるかもしれない。何もこう、知識ゼロの状態で、そのタイトルだけで映画見に行ってたら多分また違ったのかな。期待しすぎちゃった感はあるかもしれない。 まあでも、令和の時代によくやった映画だなって思った。今はね、なんか、ああいう描写とかって死ぬほど多分難しいだろうに。まあだからこそなのかな、ヒットした理由っていうのも。描写できないところをしっかり描写して、作品としてやりきったっていうところも評価になるのかな。相関図見に行こう。まあ、異種モノバディっていうのも良かったな。人間と妖怪との、まあ妖怪というか。あ、そうだ。ネズミ男が、ネズミ男も癒しになってたな。ネズミ男が癒しになることってあるんだって思ったな。ネズミ男って相当長生きだよね。ネズミ男って大体鬼太郎の中でまあヴィランじゃないけどさ、まあ何かしらやらかす枠じゃない。強い方についてって、で別に鬼太郎のことは、なんかめちゃくちゃ手助けするって印象じゃないから、大体邪魔してる印象があるから、そんなネズミ男が 癒し枠になってたのって相当だったんだろうな。もうだってあのネズミ男は人間はもうこりごりだとか言ってたじゃん。人間はもうこりごりだなみたいな。そんなことある？ 妖怪が人間こりごりだって言うぐらいに、その人間側がドロドロだったっていうことだからね。あそこでネズミ男が逃げてたのもよかったね。てかまあ、そう、やっぱ、そこに別に焦点当てる映画じゃないとは思うから、ネズミ男とか、その妖怪側にめっちゃフォーカス行くんじゃなくて、ちゃんとこう、そこは水木と父ちゃんに焦点当たっててよかったなって思ったな。どんな高級酒よりも天狗が入れた天狗とその父ちゃんと一緒に飲む酒がうまかったっていうね。まあこれはね、確かにファンアート増えるわけだわ。こんな救いがちょっとなさすぎるもんな。いや本当によかった。だからその現代のところでさ、胸骨になっちゃってた時ちゃんがさ、でも、時ちゃんって言ってたっけ？ 父ちゃん、時矢くんのこと、時ちゃんなんて言ってたっけ？あ、まあ、水木は時矢くんとは言ってたけど、父ちゃんがどう呼んでたかは分かんないけど、まあね、だってあの、ジジショタの体もさ、言ったら時矢くんのものだからさ、あそこでゴリゴリにすりつぶされてたけど、キヤくんもこれじゃあ 死んじゃうよねって。案の定死んでてさ、胸骨になっててさ。そしたら、父ちゃんだけはね、あそこで胸骨のことをさ、ときちゃんとさ、分かってさ、倒すんじゃなくて、なんか浄化する形でさ、天国に行こうとしたところに、まあ、さやちゃんがいたんだろうな、きっと。 いや、本当になんか救いがなかったけど、ちょっとこう、救われる部分があってよかった。俺だって、未だに許せねえもん。これ、ちょっと、ファンタビのネタバレになっちゃうから、ファンタビのネタバレ聞きたくない人は、聞かないでほしいんだけど、ファンタビの本当に最初に出てくる最初というか、最後の方に出てくるさ、名前ど忘れしちゃったな。呪いみたいになってた子。なんて子だったっけな、ルーピンじゃなくて。グリンデルバルドじゃなくて、違う、ニフラーじゃない ニフラーは魔法動物やん。いや、まあ、ファンタスティック・ビーストの最後で、なんかその呪いになっちゃった子は魔法省の人たちに消されちゃうシーンがあるんだけど、その子も別になりたくてなったわけじゃないのに、害悪なものだからって、もう容赦なく消されちゃってたからさ、それがもう、めちゃくちゃやるせなくて、あ、クリーデンスかな？そうそうそう。なんか、普通に生きてただけなのに、救いがない仕打ちをされるのが、個人的にはやっぱり、めちゃくちゃしんどくなるから。なんか、時矢くんとさやちゃんは、その辺、ちょっとでも救いがある描写があってよかったなって。多分、あれ、そのまんまだったら、おえおえしてたと思う、もっと もっとやるせなくなってたと思う。って感じだったかな。もう無理、マジしんどかったっていう感じではなかったかな、俺は。ああ、なるほどねって。なるほどねっていう観点で見ちゃう映画だったかな。まあでも面白かったし、本当に人間の醜悪さだとか、妖怪のね、怖さだとか、救いようのなさは本当にあったから、雰囲気といい。ね、出てる人たちもすごい豪華だし。面白かったです。終わり。パンフ欲しいな、パンフ。 なんか、こういう意図があってこういうシーンを作りましたっていうのを知れたらもっとこう、多分楽しめるんだと思うんだけど、パンフなかったんだよな。パンフ誰かください。はい。というわけで、俺のゲナゾを見に行ってきた感想は以上です。これにて、ゲナゾ感想のスペースは終わりにしたいと思います。まあ、もう一回見に行きたいかな。できれば。うん。まあ、機会があればもう一回見に行こうかな。じゃあ、そういうわけで。ありがとうございました。おつ。